17、義務教育就学児及び高校生等医療費助成制度の所得制限を撤廃します。4分。令和6年10月より義務教育就学児及び高校生等医療費助成制度の資格要件である所得制限を撤廃します。助成を受けるには医療証の交付申請が必要です。対象と思われる方には、7月1日月曜日以降に申請書を送付しますので、子育て支援課・子育て支援係窓口に提出してください。助成対象となる方、いずれも該当。3項目あります。1、市内に住所を有する児童を養育している方、単身赴任等で養育している方の住所が市外の場合でも、対象児童が市内に住所を有する場合は対象となります。2、義務教育就学期または高校生等年代の児童を養育している方、生年月日が平成18年4月2日から平成30年4月1日の方。3、国民健康保険、社会保険などに加入している児童を養育している方。助成対象とならない方。4項目あります。1、生活保護を受けている児童を養育している方。2、児童福祉施設等に入所している児童を養育している方。3、里親、小規模住居型児童養育事業者、ファミリーホームに委託されている児童を養育している方。4、一人親家庭等医療費助成または心身障害者医療費助成の医療証をお持ちの令和6年度非課税世帯の方。必要書類。1、医療証交付申請書。2、対象児童の健康保険証の写し。3、申請者及び申請者の配偶者の令和6年度課税証明書。令和6年1月1日に清瀬市に住民登録がなかった方のみ。4、医療費助成看護事実の同意書、調査書、申請書に記載の状況に該当する方のみ。受付期間、7月1日から8月20日まで。なお、上記期間以後も申請は可能ですが、医療証の交付が遅れる可能性があります。また、令和6年10月1日以後の申請の場合、申請日からの資格となりますので、注意してください。問い合わせ、子育て支援課・子育て支援係、電話 042-497-2088。 ここまでは、僕、恵子でした。
18、高齢者虐待防止には皆さんの力が必要です。6分30秒。超高齢社会の今、誰もが介護する、介護される可能性のある時代になりました。それとともに、高齢者の虐待が身近なものとなりつつあります。誰もが直面するかもしれない問題を自分ごとと捉え、助け合い、高齢者本人や家族を地域で支え合っていくことが大切です。こんな行為、虐待です。身体的虐待、つねる、蹴る、やけどをさせる、無理やり食事を口に入れる、ベッドに縛りつける、薬を過剰に与える。介護、世話の放棄、水分や食事を十分に与えない、必要な医療や介護サービスの利用を制限する、劣悪な環境に放置する、 季節外れの服を着せたままにする。心理的虐待、怒鳴る、罵る、悪口を言う、侮辱して子供扱いする、意図的に無視する。性的虐待、懲罰と称し下半身を裸にして放置する、わいせつな行為をしたり強要したりする。経済的虐待、日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない、医療や介護サービスの費用を支払わない、年金や貯金を本人の意思や利益に反して使用する。その他にもセルフネグレクト、自分の生命、健康、生活を自ら損なったまま放置している方もいます。虐待が起きる背景、高齢者の状況、認知症による言動の混乱、身体の自立度が低い、サービスへの抵抗感がある。介護者の状況、介護の方法がわからない、介護者に病気や障害がある、経済的に困っている。人間関係、高齢者と介護者の折り合いが悪い、依存している、共依存。環境要因、近所付き合いがない、身近に頼る家族がいない、失業や倒産をした。虐待者は悪者ではありません。虐待が起こる背景には多くの場合さまざまな要因が重なっています。また家族が本人のためと思ってしていたことが結果的に本人の権利を侵害していたり、気づかずに虐待状態になってしまっていることも少なくありません。虐待の行為だけにとらわれず、その背景を探り支援につなげる必要があります。地域の皆さんへのお願い、高齢者とその家族が孤立しないように挨拶や声かけなどのさりげない見守りをお願いします。また地域の方が困っている高齢者や家族の方に気づいたら、地域包括支援センターなどへの相談を進めることや、ご相談いただくこともできます。相談者の秘密は守られます。高齢者の住んでいる地域を確認いただき、下記までご相談ください。受付時間、平日午前8時半から午後5時まで。中里下宿旭ヶ丘地域、清瀬聖雅地域包括支援センター、電話番号 042-495-1370。 上清と中清と下清と元町地域、清瀬社協地域包括支援センター 042-495-5516。 竹岡、梅園、野潮、松山地域、清瀬親愛地域包括支援センター 042-492-1850。市内全域、清瀬市地域包括支援センター 042-497-2082。 市では市民の皆さんに広く知識を得ていただくために、高齢者虐待に関するリーフレットを市内地域包括支援センターで配布しています。また市ホームページからダウンロードすることもできます。ぜひご覧ください。詳しくはこちら QR コードあり、高齢者虐待のリーフレットの表紙の写真があります。問い合わせ、介護保険課地域包括ケア係、電話 042-495-1850。 497-2082 九区保護士をご存知ですか？5分社会を明るくする運動と書かれた旗の写真と恒星ペンギンの保護ちゃんとサラちゃんのイラストがあります。保護士って何？犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアです。法務大臣から委嘱を受け、地域で活動しています。どんな活動をしているの？罪を犯して保護観察になった人の生活を見守りながら、再び犯罪を犯すことがないように、指導やさまざまな相談に乗っています。保護士が実施している、社会を明るくする運動って何？犯罪や非行をした人の中には、一人ではどうにもならない生きづらさを抱えている人たちがいます。その一人一人を受け入れ、立ち直りの支援を行う活動が、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会につながります。毎年7月に強化月間を設定し、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、犯罪のない明るい社会を築く啓発活動として、リーフレット配布やコンサート、作文コンテストなどを行っています。写真。社会を明るくする運動のスローガンの旗とともに写る保護士さんたちの集合写真です。写真終わり。清瀬ひまわりコンサート開催。無料、直接会場へ。日時、7月13日土曜日午後1時30分から3時30分まで。会場は午後1時から。場所、清瀬けやきホール。出演、清瀬中学校総局部。清瀬中学校、清瀬第五中学校吹奏楽部など。写真2枚。令和5年度の様子。左、清中五中合同吹奏楽。右、よさこい騒乱清瀬とあります。写真終わり。令和5年度第73回社会を明るくする運動。作文コンテスト実施結果。清瀬市小学校の部、応募総数268作品。中学校の部、応募総数444作品。東京都、応募総数小学校の部3627作品。中学校の部13,36 作品。全国、応募総数、小学校の部、127,880 作品。中学校の部、178,422 作品。令和6年度、第74回、社会を明るくする運動、作文コンテスト実施予定。小学生、中学生の皆さん、家族や学校、社会での出来事などを通して、犯罪や非行などについて考えたことや感じたこと、体験したことを、あなたも作文にしてみませんか？詳しくは、学校を通じてお知らせします。令和5年度、社会を明るくする運動における民間協力者に対する感謝状を贈呈。清瀬ひまわりコンサートでは、吹奏楽部の楽器運搬が欠かせません。いつも丁寧に、繊細で大切な楽器を運んでくださいました、浅田楽器株式会社に感謝の気持ちを込めて、東京保護観察所所長感謝状を贈呈しました。写真。感謝状贈呈の様子とあり、社会を明るくする運動のスローガンをバックに、 感謝状と二人の男性の写真です。写真終わり。問い合わせ、福祉総務課福祉総務係、電話 042-497-2056。 20. スマホで清瀬ウォーキングマップスタンプラリー夏2分もっと楽しく健康ウォーキング。自然豊かな清瀬市内を巡るウォーキングをさらに楽しんでいただくため、昨年度に引き続きスマートフォンを使った清瀬ウォーキングマップデジタルスタンプラリー夏を開催します。期間中にウォーキングコースを歩いてスタンプを獲得し、応募いただいた方に抽選で市内加盟店で1ポイント1円で利用できる清瀬ニンニンポイント1000ポイントをプレゼントします。事業の詳細と参加方法は市ホームページを確認してください。対象、市内に住民登録のある方。実施抽選応募期間、7月1日月曜日から31日水曜日まで。応募口数最大5口。ポイント付与時期8月下旬予定。なお、清瀬ニンニンポイントの受け取りにはスマートフォン用の地域アプリ清瀬ニンニンポイントアプリのインストールとユーザー登録が必要です。QR コード4つあります。スタンプラリーについて詳しくはこちら。ニンニンポイントについてはこちら。清瀬ニンニンポイントアプリ iOS 版。清瀬ニンニンポイントアプリ Android 版。秋も開催予定。継続して健康を意識してみませんか？問い合わせ。健康推進課成人保健係、電話 042-497-2076。 21. 受験生チャレンジ支援貸し付け、将来の自立に向けた進学を応援します。2分。一定所得以下の世帯に受験費用などの貸し付けを無利子で行います。貸し付けには収入要件がありますが、失業や休職、就労形態の変更などやむを得ない状況で収入が著しく減少した場合も貸し付けの対象となる場合があります。この場合は12月以降の申請。高校、大学などに入学後、申請により返済、償還が免除される場合があります。対象、中学3年生、高校3年生またはこれに準ずる方で、令和6年4月1日時点で20歳未満の方。貸し付け内容、塾代上限20万円、高校受験料上限27,400円、大学等受験料上限8万円。なお、相談には時間を要しますので、事前に電話で日時の予約をお願いします。詳しくはこちら QR コードあり。申し込み問い合わせ、令和7年1月31日までに生活福祉課庶務係、電話 042-497-2058 へ。22. 市民税・都民税の納付忘れにご注意ください。1分。6月12日水曜日に市民税・都民税の納税通知書を発送しました。第1期の納付期限は7月1日月曜日です。納付書が同封されている方は、納付忘れにご注意ください。納付忘れをしないため、 口座振替をご利用ください。なお、市民税・都民税が課税されていない非課税の方には送付されません。納税通知書封筒イメージの写真があります。問い合わせ課税課市民税係、電話 042-497-2040。 ここまでは荻野貴美子でした。